大地の声が君にも聞こえるだろう。母の鼓動
4月の満月の夜を迎えておりますけれども、ここは再び兵庫の山奥、悟空さんのお宅になぜか舞い戻ってきた私たち。今日はね、今1回目をこの前終えたばかりの謎のミラクルな書物の朗読コーナーをですね、なんとトミーさんをお迎えして朗読一緒にしていただこうというね、スペシャル企画なんですよ。こんばんは。
こんばんは。すごいですね。
すごいですね。
満月の夜ですね。
しかしながら、皆さん酔っ払っております。さっきね、実はね、ここね、ぶっちゃけておきましょうかね。はい、2話を、ちょっとケンちゃんに朗読していただき始めたんですけれどもね。ちょっと酩酊状態とまではいきませんけれども、はい。ちょっとまあ私、ここは聞き捨てならないというこうミスをね、いくつか見つけてしまったために、あえなく取り直しということで、再びマイクを回しています。そしてね、酔っ払ってる時に朗読をお願いするというのも、なんだか申し訳ないなという気持ちもあるんですけれども、今日は何せ満月、そしてここは悟空亭ということですね。ちょっとやっぱりどうしてもこの何でもありかなと。でしかもね、やっぱりね、1話の反響が大きくてですね、もう続きはまだかと言われるんですね。なのであまりお待たせするのもどうかなというのもありまして、今日はね、そういう意味もありまして、この素晴らしい、ね、満月の夜にちょっと第2話をね、朗読していただこうかなと思っております。
はい、根本涼風に。
そうです、抑揚のついた感じでまたお願いしたいんですけども、よろしいでしょうか。もしね、詰まっちゃってもご愛嬌ということで、その頭抱えなくて大丈夫ですので、はい。ではいつもの感じでよろしくお願いします。
人生はゲームである。読みます。あなたに一切の制限はありませんと言われた時、皆様方はどのようにお感じになられるでしょうか。我々人間の魂にもともといかなる制限も制約もないようです。人の本質は無限であると伝えられていました。そして我々人間は実は今この瞬間も誰もが無限であります。自分はこんな人間であるという思いがそこにあるだけです。自分を制限しているのは自分の信念だけであります。あなたが自分は 無限であると信じきったとき、あなたはそうなります。いえ、もともと無限であったことを思い出すだけだと言った方が正しいでしょう。もともと無限であったものがルールを作りゲームを始めました。そのゲームとは地球人間ゲームです。源へ帰るゲームです。意識の進化ゲームです。身長150から200センチぐらいの肉体をまといます。脳細胞は数パーセントだけ使用可能。見える範囲は全振動領域の 0.001% だけに制限する。平均プレイ時間は80年、ただし最高は120年まで。ルールは厳しいが、その範囲内では 100% の自由が残されました。三次元世界の超仮想現実ゲームです。そして皆様方は現在このゲームをプレイ中です。あなたのハイヤーセルフが目下このゲームを夢中です。よくもこんなに面白いゲームを考え出したものだと簡単な声を上げながら、80年でゲームを達成できなかった人は何度でも再挑戦が可能です。好きな時代を選び、好きな両親を選び、好きな環境を選んでゲームに再挑戦します。時には一挙に高得点を上げようと、ボディにハンディキャップをつけて挑戦する勇敢なプレイヤーもいます。この地球人類ゲームは少しルールが厳しすぎたのか、ゲーム創生以来未だに達成者が現れていないようです。このゲームの創造主はとうとう業を煮やしたのか、ついにカンニングを認め始めました。これまで目、鼻、耳、口、体の五感だけを使ってプレイしていたものを、希望者には第三の目や六感を使えるように改造し始めた模様です。そして全員を次のプレイステージに押し上げようとする動きが始まったようです。その新しい舞台が21世紀に現れようとしています。皆様方は将棋という遊びのことをご存知だと思います。将棋では相手の王を取れば勝ちとなります。人は誰でも簡単に相手の王将の駒を指でつまみ上げることはできます。しかしその能力があるにもかかわらず、誰もその行為をしようとは思いません。敗戦が濃厚になった時、そっと自分の王将をつまみ上げて逃走することはあるのかもしれませんが、それはもはや将棋ゲームの戦線からの離脱ということでしょう。歩は前に一つだけ進める、蚊は後ろには進めない、王は一つだけならどちらの方向にも動かすことができる、とうとう制限を設けゲームが成立いたします。王を取り合うゲームといっても、このルールという制限を与えながらゲームは成立いたしません。このルールという制限を与えなかったらゲームは成立いたしません。もともと制限のないところに制限を与えるからゲームが生み出せるのです。もともと制限であった、もともと無限であった存在が無で居続けることに飽きてきて、制限を設けて地球人生ゲームを考案いたしました。無限が無限のままではゲームが成り立たないんですから、自らに制限を与えプレイが始まったのです。そしてプレイに熱中するあまり、いつまで経ってもこれがゲームであることを人類は思い出してくれません。この地球にあるものは有限である。自分が豊かになるにためには、自分の分を人の分を奪うしかありません。これが制限を受け入れた人間の真っ当な思考でしょう。しかし我々人類は誰も無限です。無限であるとは無限に生み出せるということです。無限の創造者であるということです。負は一度に一コマしか動けない だから工夫する楽しみが生まれたのです。制限は楽しみのために工夫、進歩という喜びを見たくて制限を自らに課したのではないですか。このゲームに参加したくて自ら望んで皆様方は肉体を持てました。誰一人例外なく喜びとして肉体を持ちました。ハンディキャッパーもしかりです。創意工夫という楽しみが欲しくて自ら不自由さを生み出しました。これがあなたが自分を制限している理由に他なりません。あなたの勇気を称賛します。ましてや新勝者の皆様においてはなおさらです。思い出しさえすればいいのです。自分が無限であったことを。見ている世界は四次元の自分の意識の投影に過ぎないということを。見える世界、聞こえてくるものはすべて幻であることを。幻に幻惑されてはなりません。意識を高次元に戻し、そのことを思い出せばこの肉体をまといながらもゲームを楽しむことができます。それが来たるべき21世紀の世界です。故に喜びの世界となります。首都は人生ゲームから離脱するに過ぎません。夢中で指していた将棋のゲームの終わりと何ら変わりはありません。だから皆様方は望んだものはすべて生み出せます。このことに例外はありません。ことの真理に 50% だけ真理というものはありません。 99% はそうだが 1% は違うというものはありません。 100% そうなのです。あなたはなりたい自分になれます。欲しいものは手に入ります。必要な環境は整います。望むままに。そうは言っても人の気持ちは変えられないじゃないかという人がいます。人はあなたの外側にいると思っている限り人を変えることはできません。しかしながらあなたが見ている他人はすべてあなたの心の内にしか存在していません。他人はあなたの認識です。あなたの意識が変わればあなたの認識も瞬間で変わります。すなわち他人も瞬間で変わってしまいます。あなたの周りの他人が変わらないとしたらそれはあなたが変わってないという何よりの証拠に過ぎません。あなたは進化したいですか？したくありませんか？あなたが変えたい他人がいるとしたら、それはあなたのハイヤーセルフか？ハイヤーセルフがあなたに変わってほしいというメッセージとして、あなた方に見せている映像に過ぎません。困った人がいるのではなく、あなたに困ったやつだという認識があるだけです。この世に困った人間などいないのです。それはあなたのために困ったふりを演じてくれている、とても大切な人に過ぎません。あなたにとって一番感謝しなければいけない人かもしれません。あなたは無限です。あなたにいかなる限定も、制限もありません。これは 100% そうなのです。21世紀は全員がそのことを知っています。そんな意識の中であなたは今のままの会社が成り立っていると思いますか？
ありがとうございます。
相当とちったね。
いやー大丈夫ですよ。今は
素晴らしい。
気になるところはなかったです。はい。いかがですか、トミーさん。
いやーいいですね。なんか本当に隣で森本レオンが読んでるような トーマスは今日もみたいな。
さあ続きをね、
すごいですね、
この読んでいただいた後に、はい、みんなでちょっとトークをしてみようかなと思うんですけれども、
わかりました、
はい、
じゃあ今度はちょっと僕が読みましょう、
はい、はい、よろしくお願いします、はい、次のタイトルは、
はい、今この瞬間が最善という題名になってますね、
はい、
行ってみましょう、はい、あなたはあなたにとって今この瞬間が最善ですと言われた時のどのようにお感じになられるでしょうか。冗談じゃないよ、ちっとも良いことなんかないよと思われる方も多いことと思います。しかしながら、あなたにとって最も深い意味において、もし今より良いところがあるとするならば、あなたは今そこにいるでしょと伝えられました。あなたの今いるべき場所は常にそこであり、他のどんな場所でもありません。今いるあなたの場所があなたにとって意識の進化のためには最善の状態なのです。今ある状態があなたのハイヤーセルフがあなたのために失らえた最高の学びのステージなのだと考えてください。自分にとってこんな状態は耐えられない、自分にはもっとふさわしい場所があるはずだと思っているとしたら、だからこそそこがあなたにとってクリアすべき課題であると言えるのでしょう。真に今ここが自分にとって最高の場所であると思えた時に、次なるステージがあなたの前に現れてくることとなります。その時あなたはそこに留まり続けることはできません。満足しきったあなたはさらなる夢を描き飛翔することでしょう。それこそがあなたの人生の輝きであります。あなたはどんな現実も生み出せますし、現に生み出し続けております。しかし今あなたが生み出している現実は、果たしてあなたの満足のいく現実なのでしょうか。あなたの望む現実を生み出すには一つだけ条件が付与されております。それはあなたの意識に欠落感がないという条件です。あなたの心が満ち足りているとき、あなたに不可能はありません。人は完全であることを悟る旅をしております。完全であるとは、足りないものはないということです。もともと深い意味において、人間に不足しているものは何もありません。しかし、肉体が人間であると勘違いしている人には、なかなかこのことが理解できません。ほとんどの地球人は、自分が何か欲しいものを手に入れるには、何かが必要だというふうにいつも考えているんです。例えばお金です。お金がない人はスポンサーを探そうとします。地球上のあらゆるものはエネルギーにより成り立っております。そして人間とは完全なエネルギーの魔術師であります。人は意識を使って自由自在にエネルギーを操る能力をもともと備えております。しかし、まだそのことに気づいておりません。そして人はとうとうそのことに気づき始めました。今21世紀に向けて、人がやっと真の成人になろうと覚醒を始めたわけです。人が自らの本質を取り戻すべく、覚醒し、起床を開始しました。うん、すごいな。覚醒は1990年頃から徐々に起こり始めました。全国の各地で、それぞれの人たちが、それぞれの方法で真の自己を取り戻し始めました。意識の突然変異が起こり始めました。まるで猿が人間に進化したかのように。俺そのものだな、これ。まるで猿が人間に進化したかのように、カブトムシの幼虫であるイモムシが、ね、ある年突然にカブトムシへとその姿を変えていくように、そして今年からその覚醒者たちが徐々に出会い始めました。これまでの価値観で言えば、超能力者と言われてきた人たちが集い始めたのです。出会ってゆく新人類たちは、一人一人皆明らかにその能力に違いがあります。それぞれの個性を持った新たな世界を作り上げようとする意識で、満ち満ちたパワフルな能力者ばかりです。それぞれの個性が互いを認め合い、それぞれの個性を輝かせています。真のネットワーク社会の輝ける見本として、新たなる時代の創生に向けて、着々とその体制を整えつつあります。今集い始めた人たちは、皆自分が新たな世界を創造していく確信を持って行動しております。みんながリーダーということを、あ、ごめんなさいね。誰かがリーダーということではありません。 そして何よりも一番はっきりとしていることは、我々はどんな地位も名誉も富も所有しておりません。権威も権限もありません。いかなる権益も権力も持ち合わせてはおりません。でも新たな宇宙時代における社会システムを構築していくというはっきりとした意図と情熱と確信を持っております。それは今自分に足りないものは何もないことを知っているからであります。あらゆるものは一つであり、自分の意識が世界を作り上げていることを熟知しているからです。手に入れたい状況などはありません。それは今がこの瞬間がベストであるということを知っているからであります。今ここで私は宇宙の全エネルギーを使えることを知っております。今私に降り注ぐ無限のエネルギーを使える瞬間は今ここでしかありません。私にできることは今ここにあるエネルギーをただ流していくことだけであります。今この瞬間に喜びを生み出したいと考えております。今この瞬間に美しさを創造したいとだけ考えております。今この瞬間に私のセンターにある愛の泉を全開にすることだけを考え続けております。我々の生きている場所は今ここであり、他のどの場所でもありません。この瞬間に創造するために今私の生があります。そのことを知った喜びが情熱というマグマを湧き出させます。皆様方はこれまでどの瞬間も完璧であり、そして今後のどの瞬間においても完璧であり続けます。真の深い意味においてあなたは完全でない時を持つことはできません。あなたが過去を悔やむ時、エネルギーのロスが発生します。あなたが未来に不安を抱く時、エネルギーのロスが起こります。幸せになりたいという気持ちは今が幸せでないという気持ちの表れです。すなわち今に不足があるという認識があるということなのです。その欠落意識から取った行動であなたが満足することはありません。足りないものは無限にあります。足りてないものを追いかける行為は永遠に満たされることはありません。今満たされているか不足しているか、それはあなたの選択に過ぎません。足りているものに意識の焦点を合わせた人が満たされた人であり、不足しているものに焦点を合わせている人が満たされない人であります。とても現状が完璧などと信じられないよと感じていらっしゃる方もいることと思います。しかしただ単にこの言葉を信じてみてください。今が完全である。とこの言葉を信じたとしても、あなたが失うものは何もありません。私はただ信じるところからスタートいたしました。あなたは無限であると言われた言葉をただ単に信じました。あなたを制限しているものはあなた自身であるという言葉を 100% 受け入れました。一点の曇りもなくただ信じました。そして我は無限であるがごとく考え行動しております。そこから奇跡が始まりました。今が完全であることを知った瞬間から絶対的な安心感が訪れます。大いなる安らぎがあなたを包みます。円満な個体意識の完成です。個体が全く欠落感のない新球を完成させたとき、すべてを映す鏡となり、その個体の中に全宇宙が包み込まれます。あなたの意識が全宇宙と一つになる瞬間です。そこから21世紀がスタートいたします。全く欠落感のない円満な意識、真の人類、スターチャイルドがもう生まれ始めているのです。すごいねこれ。
今日もエッセンスが詰まった朗読ですね。
はい、よくわかりますよこれ。とにかく今ですよね。
そうです。
今この瞬間が最高だということですよね。過去も未来もないって前も僕お話しましたね。その通りです。過去未来ってなんかね、だからいつかは僕もっていう考え方は未来にかけてるわけですね。それから、昔は俺だってすごかったんだぞ、でこれは今度は過去を威張ってるわけですね。その人たちの自分っていう今がないんですよ。だからいつか俺だってこれ今がないんですね。それから昔は俺すごかったんだぜ、これも今がないんですね。それどっちもないんですよ実は。それを持ってる限り、そういう考え方を持ってる限り、今に満足できないわけです。今に満足できないっていうことは今が充実してない、今が充実してないっていうことは今幸せになれない、今幸せになれない人は明日も幸せになれないんです。これが真実なんですよ。 ね、だから今幸せな人、今充実してる人は明日も充実してるし、明日も幸せなんですよ、ね、もうたったこれだけのことなんですよね、ケンちゃんね、
うん、で今ね幸せな人は、うん、過去どんな苦しいことがあってもその積み重ね、過去いろんなことがあってそれが全て今につながってるっていうことが分かってるっていうことなんですよね。
本当そうだね。
だから今が全てっていうのは最近すごく感じます、
ね、俺もすごく感じるね、
うん、そうでもね、うんうん、世の中の、うん、まあ、少なからずの人が、ね、その今という瞬間に今日という一日に、うん、まあ、もどかしさ苦しさ、うんうんうんうんね、不安、うん、そういうものを抱えている人も、うんうん、いらっしゃるわけですね。
それはね、自分を信じてないんだよ。
うん、そこですよね。
まあ、自分を信じてないんだよ。
その、うん、一言で言ってしまえるキーワード、自分を信じたらいいじゃないかと。うん、
その通りよ。
そのあのキーワードが、うん、腑に落ちるまでに時間がかかる人がいるんでしょうね。きっとね。
いますよね。それはね。
きっとね、そうだと思うんです。うんうんうんうん、なので、今まあここにも今日のね二章にも、うん、今日続けて二章読んじゃいましたけどね、うんうん、すごいエッセンスがあのいっぱい詰まってて、うん、でこのことを、うん、一点の曇りもなく、うん、信じ切ってみましょうって書いてあるわけです
よ。書いてますね。
でみんなちょっとそうかなって思うところもあっても、
うんうん、
一点の曇りもなく、
うん、
それを一回自分に受け入れてみる、このアイディアをね、うんうんうん、今書かれてあったようなアイディアを、うんうんうん、そうか、それを信じてみようっていう素直な気持ちで、うん、そこに全部 100% の、うん、イエスっていうね、うん、認識を持ってみようって、なかなかそれって勇気がいるんだと思うんですよ。
勇気いますね、
うんうん、でもそれをやってほしいって、うん、この2章目3章目では言ってるんですね。
ここにちょっとね、俺ここすごいなと思ったのはね、うん、我々はどんな地位も名誉も富も所有しておりません、
うん、
権威も権限もありません、うん、いかなる権益も権力も持ち合わせておりませんってここに書いてあるわけですよ、
うん、
だからこれ総理大臣だって天皇陛下だって俺だって同じだってことなんですよ、
うんうん、
でみんなそれをだけど、その俺は社長だとか、ね、俺は部長だとか、ね、俺は会長だとか理事長だとか、うん、いろんなこと言うわけですよ、
うん
ね、そんなもんないんです実は、
うん、
そんなもんただの空気みたいなもんなんです、ね、人間はもうだってケンちゃんはケンちゃんでしょ、俺は俺だし、うん、リーちゃんはリーちゃんでしょ、
うん、
もうそれしかいないわけですよ、うんうん、そこにいろんなものがくっついたとしたって別にね変わんないよね、うん、ケンちゃんが突然さ会長なんかの会長とかなったとしたってさ、別にケンちゃんはケンちゃんだもんね、
うん、
変わんないよね、うん、そこで変わっちゃうやつがいるんだよ、
うん、
いるんだよ、それがおかしいんだよ、
うん、
自分を変えちゃうんだよね、
うん、
ここがねやばいんだよね、うん、なぜかっていうと、だから自分を信じてれば何がくっついたって自分にどんな肩書きがくっついたって同じなんだって思ってるわけよ。でもさ、権限ついた途端にさ自分が偉くなっちゃうやつってさ、
うん、
それってさやっぱ自分信じてないよね、
うん、
権限を信じてんだそれ、
うん、っていうことですよね。
そうなんだよ、
うん、
その肩書きを信じちゃったんだよ、自分を信じるんだよ、
うん、
肩書き信じちゃいけないんだよ。
それもそうですし、あとその、うん、いろいろこう全て選択って書いてあったところですね、
うん、書いてあったね。
でその権限を選択するっていう瞬間があった人が、権限を放棄するっていう選択をしてもいいわけですよ、
うん、
もちろん、
ね、だけど、うん、なかなかそういう柔軟な選択ができない人がすごく多い中で、苦しみながらその権限を持ったまま居続けるっていうことをしてる人もいるわけですよね。
これね面白いんだよ、今日ケンちゃんと俺っていうのはさ、うん、2人ともさ社長を辞めてきた人間なんだよね、面白いよねケンちゃんね、
うん、
社長を辞めた人間ってね結構少ないと思うよ、
うん、
辞めさせられたとか、ね、それから潰れちゃって倒産しちゃったとか、うん、そういうやつはいっぱいいるよ、
うん、
でもねそんなこと関係なく自分で辞めようと思って、うん、社長辞めたやつって、うん、俺ほんとケンちゃんと俺でここに2人でいるけど、すごい珍しい人間が2人いるんだよ今ここに。
大社長と個人的な社長、
うん、みたいなもんだよ、どっちだってそんなもんなんだよ。あれねほんとなんか狂っちゃうんだよねちょっとね、なんか社長社長って言われてんとね、
うん、
俺なんかすごい言われるわけですよ、毎日毎日社長社長社長って言われてんの、なんかおかしくなってくるの自分が、
うん、
俺は社長じゃねえ、俺富だよみたいなさで今ごくごくって言われてんけどさ、だからなんだろうね、なんかおかしくなってくるね人から言われてんとね、だからなんか自分で怖くなってきちゃう、
うん、
このまま社長社長って言われてんと、うん、なんかおかしい人間になっちゃうんじゃないかなみたいな、だからねなんかこう自分を取り戻したいなって思ったね、
うん、
社長社長って言われてる自分が自分だと思っちゃうと、
うん、
なんか自分と違う自分がこうね、うんうん、 なんかいるんだよねそこにね。
うん、
うん、だからなんか自分えで待って待って待って待って本当の自分はどっちみたいになっちゃう、
うんうん、
そんな風にこうすごくこう惑わされるっていうかさ、
うん、
うん、それが嫌だったね、すごい嫌だった、
うんうん、でもそのねその肩書きとかを、
うんうん、
まあ自分の意思でね、
うん、
手放した
珍しいタイプだよこれ珍しいタイプだよこれ、
うんうん、で手放してみてどうでした？
なんでもないよね。
なんでもないです
ね。全然なんでもない。何も変わんなかったんだよね。
うんう
ん、っていうよりも本当にやっぱり楽になったよね。
うん、
逆にすごい楽になる。だからさ、みんなさ、働いてさ、ね、金持ちになりたいとかさ、うん、社長になったら楽になると思ってるんだよ、うん。逆だから。俺ら違うから、俺社長辞めたら楽になったんだよ。
うんう
ん、ねえ、ケンちゃん。本当そうだよね。みんなさ、社長になったら楽になると思ってるんだよ、
うん。
逆だよな。
そう、今なんかね、こう、大事な言葉の気がするんですけど、何かを得たら、
うんうんうん
楽になると思ってる人多いかもしれないけど、逆なんじゃないかな、その、いろいろ今もうすでについてるものっていっぱいあると思うんですね。別に社長やってない人でも、ね、肩書きだったりとか、あとは、仕事だったりとか、住んでる場所とか、年齢とか、いろんなものね。
俺もだから社長じゃない時もあるわけですよ。でも人の下で働いたこといっぱいあるし、その時はさ、ね、やっぱ俺もまだ若い頃はさ、ね、やっぱ俺が社長だったらなとかって思うんだよね。俺が社長だったらもっとこういう風にやんのになとかって、もっと楽にやればいいのになとかさ、ね、思うわけよ。嘘なんだよね、実はね、
うん、
やっぱ社長は社長でえらいきついんだよ、
うん、
ね、で、でまた社長はさゴルフ行ったりさ、うん、楽してるよね俺たちが働いてんのにさみたいなさ、
うん、
そういう考え方ってあるわけよ、
うん、
社員の中にはさ当たり前にあるわけよ、
うん、
俺だってそう思ってたし、
うん、
でも社長になったら社長になったでさ、
うん、
逆なんだ今度はな社員は楽だよな言うことだけやってりゃいいんだからこっちは責任があるんだよみたいなさ、
うん、
どっちもどっちなんだよ、
うん、
考えてみりゃ、
うん、
同じことなんだよ、
うん、
ただそれが社員とか社長とかっていう格差がついてていろんなでそれが権力だったりとか、ね、逆に今度はその使われる方だったりとかっていう、
うん、
ただそれだけのことであって、
うん、
でみんな同じことやってんだよ人間は、
うん、
それがなんかこうみんな狂ってくるんだよその上下関係とか、
うん、
横の関係とか人間関係の中であいつが上だとか俺が下だとかってこれはこう比べるんだよな人と比べる
ではですよ、
うん、
じゃあまあ今、
うん
まあ、手放して自由になってる私たちじゃない人が多いわけですから、
う
ん、じゃあ今自分は社長だなと苦しみながらも社長やってるなとか、
うんうん、
苦しみながらも平社員やってるなとか、
うん、
まあいろいろその何かを背負っている人たちに、
うんうん、
そのそこからどうやって自由にその立場にいながらですよ、
うんうん、
それを放棄しなくても、
うんうん、
心が自由になれる、
うんやり方
やり方は
簡単だよ
何でしょう
すんごい簡単だよ
はい
何かやってて楽しくないってのは間違ってんだよ、
うんうん、
だからそれ間違ってんからやめろってこと
楽しくないことは
そういうこと
間違ってるからやめろということ
ですね苦しいんだったらやめろってこと、
うんうんうん、
だって人生って苦しむためにあるんじゃないんだよ、
うん、
さっきゲームだって書いてあったじゃんここに
ね、
なかなかゲームなんだよ、
うん、
だから楽しめばいいんだよ別に、
うん、
これ3次元のゲームなんだから地球上のゲームなんだから楽しめないってことはそのゲームの進め方が間違ってんだよそれ、
うんうんうん、
ねえケンちゃん間違って俺たち間違ってたんだよだからやめたんだよゲーム、ね、で違う自分の正しいゲームに入ったわけよすっごい楽しいわけ毎日毎日、
うん、
ただそれだけ、
うん、
もうほんとそれだけだあんた苦しんだってやめなってなんだそれだけ、
うん、
間違ってんだよ
なんか一つね思うことがあるんですけど、
うん、
例えば転職を繰り返す人に、
うん、
まあ先輩方がね、
うん、
そのあんた転職ばっかりしてもまた次のとこでもダメなんじゃないかとね言う人が言いますよね言いますねで確かに、
うん、
まあ環境を変えても同じことばかり起こってしまう人っていうのは私はその環境ではなくその人の内側の何かを変える、
うんうんうん
その環境を変えるんじゃなくて、
うん、
その人のマインドだったり
そうそうそう
何かを内側を変える必要があるっていうことがある、う
ん、アリリちゃんの男問題みたいな、
そこですか変えたために変えたために未来があったっていう私ですね。
そうだよ。
はい。
まあ、それだ
いや、まあ、でも、言われて今、ドッキリしましたけど、そうだったわけですよ。まさに、まさに、そうですよ。
そうな
んだ。うん、確かに、相手が変わっても、なんか同じことが起こってしまう。
前、何度も離婚すれば何度も離婚するんですよ。
うん。
はい。そんなもんなんですね。
はいはい。私は離婚経験はないですけどね、名誉のために言っておくとね。でも、結婚経験もないっていうのは寂しいもんですね。
その
年齢になるとね。それは置いといて。でも、
うん、
そういう意味では、
うん、
その外的な環境を変えたりとかするよりも、
うん、
やっぱりその内側が変わらないと、
う
うん、外側に見えてくる現実が変わらないっていうことは、う
ん
う
ん、ありますよ。
があるというよりそれに尽きると言っても
おかしい。尽きないです尽きないです。僕はね一つ言いますけどね、うんうんうん、物理的に変えるって手はあります。
あ、まあまあ確かにね。
あります、うんうん、あのね僕は本当ここに引っ越してきて、うん、やっぱ物理的にね、物理的な距離とかね、
はいはい、
物理的なその
環境、ね、
環境の違いっていうのは大きいですよ、うん、やっぱ人間は影響されますすごく。でそれを自分で選んで、
うん、
自分を変えるためにそういうところでね自分をわざわざ連れてくるっていうのはね、うんうん、結構いい手です、
うん、
これ僕おすすめします正直言って
ちゃんと、うん、何かを手放してみる、うん、っていうことね、
おすすめします、
うんうん、
だから例えばあ洋服をね、
うん、
毎日毎日同じようなセンスで同じようなもの着てるじゃないですか、
うん、
いつも、
うん
ね、一発変えてごらんなさいグガッてね、うん、もうセンスどうしちゃったのっていう。よくほら女の人がさ男を変えると髪の毛切ったりするじゃん。あれと一緒だよ、あれと一緒だよね。バーって変えてみるとやっぱ気持ち変わるし、
うん、
そういうのって結構ね俺は利用するよ、
うん、
するよ。そんなねあんまりね坊さんみたいにこう、ね、心の中を変えましょうとかさ言うけどさいいと思うよ。
心の中が変わりにくい時は外を変えたらいいじゃないか
って、うん、そうそうそうそう、ね、いいと思うよ俺本当に、うんうん、ね、ちょっと部屋の中さ、
うん、
模様替えしてみるとかさ、
それ大きいですよね。
そんなことで変わったりすることっていっぱいあるから、うんうん、やれるだけのことやってみればいいんだよね、
うん、
それでも変わんなかったらもうちょっとさ、
うんうん、
ね、どっかのお寺行ってさ座ってみるとか、
ね、
ちょっと教会行って懺悔してみるとかってさ昔からのやり方だそれは、ね、
うんうん、
そんなんでもいいし、ね、違う男と寝てみるとかさ、いろんなやり方がある。違う女に手出してみるとかさ、いろんなやり方あるんだよ。ね、
やり尽くしてきた方のお話でございました。はい。まとめてしまいましたけれどもね。でも本当に無限であるっていう言葉がねこの第2章にも出てきましたけれどもね、本当に、ね、無限の可能性を持ってるっていうことを、うん、もっとちょっと一回ねその言葉の意味がまだ腑に落ちてない人でも一回信じてみてほしいですね、うん、素直に信じてみてほしいですね、うん、無限じゃないとどっかで思ってると思うんですよ。そんな無限って言われてもって、なんかそう言われたら無限じゃない理由というか状況とか探し始めると思うんですよ。これ考えても無限じゃないじゃないとかね、そういうことを挙げたがる人っていると思うんですけど、でもそれももしかしたら思い込み、ただのね
思い込み
であって、その思い込み外しちゃうと、
うん、
そのできないと思ってることが、うん、簡単にできちゃうことがあるわけですよ。
あら、もう外しちゃった側の人間からするとね、うん、もう思い出せない
ね、
それ制限してた自分がもう今、
うん、
ケンちゃん思い出せる？あれ、その社長辞めてさ、ポンってさ、もう3年間車で走ろうとかってさ、うん、その以前の自分のさ、その自分で勝手に制限してた自分の頃ってなんか思い出せないんだよね、
うん、
俺ももう、
うん、
気持ちがね、
うん、
状況は思い出せるよ、
うん、
だから制限してたってのは分かるけど、なんでそんなことやってたかなって今から考えてよく分かんないんだよね、
うん、っていうのも、うん、これってやり慣れてくると、うん、どんどん制限ない世界で生きれるようになってくる、
そうそうそう、
どんどんもうだってそれが当たり前のようになってくるわけです、
う
ん、
そうそうそう、
でも制限がある世界が当たり前の人にとっては、
うん、
制限を外すというこう、うん、アイディアすらがね、
うんうん、
ちょっとまあ違和感があったりする人も、うんうん、段階があると思うんですよね。だからどんどん一回それを信じてみて、
うん、
そのアイディアをもとに何かバンと手放してみたり、ね、やりやすいものからでいいのでね、うん、やってみるといいんじゃないかなと。
ただね、それはね、うん、ケンちゃんに同意を得たいとこだけどさ、
うん、
勇気いるよね。
勇気はいりますよ、
うん、
最初はね、
だって制限されてる方が楽だもん、
うん、
楽だもんね、
うんうん、
ある意味楽です、
うん
うん、
だって朝起きてさ、
うん、
何しようって思うんだ今、
うんうん、
昔はさ手帳を見てさ、
うんうん、
今日これやればいいんだということもあるわけだよね。だ何時にどこどこ行って誰々と会って打ち合わせやってとか、
うん、
それさえ済ませば1日 OK、うん、充実感が出ちゃうわけよそこで、
うん、
で今って自分1日を充実させるためには、
うん、
全部自分の想像力で1日を過ごさないと、
うん、
で、
うん、
なかなか大変なところがあるよね。だからそういう意味ではさ楽なんだよ制限されてる方が全然。ね、楽だよね。あ、一日終わりましたみたいなさ、
うんうん、
ね、パシュってなんかさビール開けてさテレビつけてさつまんねえ笑いかなんか見ながらさあーってグーガーってビール飲んでさ、
うんうん、
さあ明日じゃあ明日何だったっけとか、ああそうかじゃあ早く寝んべとか言ってさ、
うん、
そんなことやってたわけだよ、
うん、
今ってね別に朝まで起きてたって構わねえし、
うん、
だから本 当に自由だから、全く無限だから、
うんうん
うん、ある意味その充実してる気持ちっていうのをさ、こうずっとテンションを持ち続けるっていうのはさ、
うん、
結構大変だよね、うんうん、ある意味ね。
どうですか、ケンちゃん。
で、大変っていうよりも、なんていうの、まあ慣れちゃえばどうってことないんだけどね、
うん、
慣れるまでは結構大変だったと思うよ。
ああ、なるほどね、なるほどね、そうかも。っていうのもね、うん、なんかごめんなさいね、ケンちゃん喋る前に、
ケンちゃん酔っ払ってるから、ね、
こういうサイクルに乗っかってしまうと、無限のサイクルに乗っかってしまうと、
うん、
ちょっといいアイディア思いついただけで、それがあっという間に実現化の方向に向かっちゃうじゃないですか。
そうそうそうそう、
だから意外と忙しいわけですよ。
忙しいんですよ、
ね、
意外とというかすごい忙しい
ですよ。すごく忙しくなってる。自由なんだけど忙しいんですよね。
忙しい忙しい、
うん、でそれがまた望んでることだけにワクワクしちゃうわけですよ、うん、
ワクワクしますね、
うん、だからやっぱりその流れに乗っちゃうわけですよ。
乗っちゃいますね。
そうするとどんどんことがスピードアップして起こっていくっていうのを、まあ、この片田舎に来ても体験しているわけですね。
今日もすごかったです
よね。今日もすごかったですね。
本当にびっくりしたよね。
いいんですかみたいな、
そうそう、こんなすごいことが起きるんだみたいな、そういうことが一日の中でどんどん起きるからな、でこっちがだから制限してないからよ、ね、
そう、
こっちが制限してないから、無限に広がってっちゃうんだね。
この前昨日なんかもね、私たち昨日ここに来ることになっていて、で、ここでお会いすることになってた人もいて、で それをめがけてここに向かってたわけです、
うん、
なんですけど向かってる最中に電話が入って、あ、
そ
うです、はい、目的地変更というね、でそこがスタートだった。いろんな変更が昨日はもう変更だらけ。行ったら
間違いなんだか変更なんだか、それぞれもよくわからない。
で、その渦中にいる時はね、もうこっちに着いたのにここじゃなかった、あ、じゃあ次はどこですか、あそこですか、行きます、だんだんだんだん、しかも行く人数増えてくるし、
どんどんわけがわからなくなってきて、
こじんまりとこう集まるはずだったものが全部で10人以上になってしまって、ね、
なんかもう全然わけのわかんない、
そう、寄せ集め
てね、寄せ集めの人間でスーパーで買い物してたりして、
そうなんです、
わけわかんない、
そうなんです、なんですけどやっぱり最後の最後に、
それも全く初めてのお宅に伺って、その全くぐちゃぐちゃに集まった十何人もの人間が、そこでみんなで持ち寄ってご飯食べてる、
そう、
信じない、わけわかんないことが起きてるんだけど、
理解不能なことが起こった時にも制限をせずに、とにかく受け入れて、そこが最善だと思っていると、やっぱりその最後に辻褄が合ってることに気がつくんですよね。
めっちゃ楽しかったもんね。
すごかったですね。
面白かったもん。
そこにこの人たちがいたっていうことが必然だったってことが分かってしまう、
分かるんだよね、
瞬間がね、一日の終わりには訪れるというね。
その時は何が起きてるか分かんないんだよ。
そうなんです。
本当に、もう奇跡的に何かがどんどんどんどん進んでるんだよね。スーパーでたこ焼き、みんなでたこ焼き食ってたりするんだよね。
ね、初対面の人とね。
初対面、初めましてとか言いながらたこ焼き食ってたんですよ。なんでここでたこ焼き食ってんだ
みたいな。行ったこともない関西スーパーなんかでね。
関西スーパーって平岡神社とか、わけの分かんないところにいるわけですよ、みんな。
そうですよ。
ね、回転焼き食おうかとか言ってみんなで食ってたりして、
でこのね、この、あの一連の流れ見てもね思うんですけど、決まったことしか、決まったことがスケジュール通りに起こることしか、受け入れられないタイプの人だったら、ものすごい疲れると思うんですよ。
あ、もうパニックでしょ、ね、
もうパニックだし疲れるし、
怒る人います
よ、ね、怒る人もいるかもしれない。
予定通りじゃないと怒るという人います、いますよね、すごいね、
誰一人として怒りませんでしょ
うね、ね、僕正直言いますけどね、これはちょっと厳しい話かもしれないけども、自閉症の子っていうのは、思い通りっていうか、予定通りのことが起きないとパニックになるんですよ、だから例えば、電車、毎日同じ電車に乗って学校に通うってことを覚えるんですよ、そうすると、電車が遅れた瞬間からパニックになるんですよ。電車が来ない、いつもの時間に電車が来ないっていうだけでパニックになるんですよ。大変なことなんですよ、本当に。でそれは僕はね、自閉症の子たちと付き合ってきましたからよく分かってるんですけども、とにかく1日のスケジュールっていうのが完璧に決めてあげて、その通りにやっていくときちっとやるんです、これ普通の人よりきちっとやるんです、なんだけど一つその中のことが一つ狂うとパニックになっちゃう、これ自閉症の子のね特徴なんですよ、だからね、普通自閉症なんでそう障害なくてもね、あんまりこういつもいつもいつもいつもそういうスケジュール通りの生活をしてると、自閉症みたいになっちゃうんですよ人間、 一種の、だからすなわちそれが全部自分の世界になってる、
うん、
だから自分の世界の中でだけで生きてるから、うん、そうなっちゃうんですよ、うん、その中の自分の世界の中に人が入ってきて、ね、ぐちゃぐちゃにそのスケジュールを狂わしちゃったりするともう気が狂っちゃう、
うん、
パニックになっちゃう、
うん、
怒っちゃうっていうね、そういうことが起きる人っているんですよ。でこれも洗脳だから自閉症と同じような症状になってしまう洗脳を受けてるんですね、
うん、
それはもう本当に一つのスケジュール洗脳で、
うん、
うん、だそれはもう学校で毎日ね、
うん、
俺ねあのだからあの無欠席でねあのずっと学校行った子とかそういう成績が良かった子とかそういう子に限って、
うん、
その学あのあなんかなんだっけ会社に入ってね、
うん、
でうまくいってたのが突然リストラされると自殺しちゃったりするんだよね、
うんうん、
だからそのスケジュール自分の中にあったスケジュールが突然狂った時にどうしていいか分かんなくなっちゃう、
うん、
そういう人っていっぱいいるんですよ今。
うん、
本当にいっぱいあるんですよ。
しかもそのスケジュールっていうのは大概人に与えられたスケジュール
です、ね、うんうん、そういうことなんですよ。
自分で決めて決めてってしたものじゃなくてね、
そういうこと、
うん、
で我々だから昨日の一日なんてのは、
うん、
もうあの本当そういうことだったらもう
神様のスケジュールっていうのは結構ね派手に変わりますからね、
振り回されて終わりますからね。でもでも振り回されてるんだけどすごい充実感なんだよね、
うん、しかもその間違いって言っていいのかわからないけどもそのここに行ったら違う場所だった、ここに行ったら違う場所だったっていう、
うんうん、
あれがなかったら、
うん、
集まらなかった人たちが集まって、
はいはい、
そしてそこには意味があったっていう、うん、そのやっぱり最後結末を見るとね、
うん、
やっぱりすごいなと
思うし、すごいですよ、
すごいです
。
そのこう最後にはそうなるだろうってい う, こう、うん、安心感をなぜか私たち持っているため、
うんうんうん、
パニックにももちろんならず、
なら
そこを、
うん、楽しんじゃう、
次どうなるんだろうみたいなね、
楽しむから我々は無限なんですよ、
うん、
無限に楽しいわけですよ、
うんうんうん、
だって次何が起きるか分かんなくて楽しいんだもん、
うんうん、
でジェットコースターっていうのはさ、ね、あの並んでさ待っててさワクワクして待ってるけど、うん、俺はダメなんだよね、うん、なぜかってさ分かってるじゃん起きることね、だか確かに乗ってる時の何分間か、うん、わーって楽しいけど降りた後さ、
うん、
で降りてこうやって楽しかったねって降りてきてもあの虚しさ、
うんうんうん、
あ、なんだろうねあの予定通りの楽しさってさ予定通りの楽しさってさなんかつまんないよねやっぱりね、
うん、なるほどね、
うん、だってもうディズニーランド行ってさ1日遊んでいいかもしれない。俺この間ね、うん、ユニバーサルスタジオ行ったんだこの年で、
うんう
ん、ね、だからさあ向こうが楽しませようとして作られてるものなんだあの空間の中ってのは、
うんうん、
だから楽しくないんだよそう、
う
ん、それが昨日の一日なんかさ、
うん、
もうなんかどうなっていくか分かんないもうむちゃくちゃわけが分かんないところをね、だって本当初めて会った人たちと、
うんうん、
神社の前で回転焼き食って、
うん、
みんなで食べて、
うん、
また人が来るの待ってて、また来る人も誰が来るのかよく分かってなかったりとか、
うん、
で次どこ行くのかもみんな分かってない、
うん、
もうなんかむちゃくちゃだよね、
うん、
なのに面白くてしょうがないんだよね、楽しくてしょうがないんだよね、
新手の電波少年みたいな感じですね。
そう
本当に
ね、もうでもう最後の最後にさものすごいその一日の中でさ、
うん、
みんながみんな、
うん、
あの勉強したんだよね、
うんうんうん、
もうそう思ったでしょ、すごい勉強した一日だったじゃない、
うん、
本当にみんなすごいさ、
うん、
いやすごいこと学んだよねみたいなさ、
うんうん、
そう言ってたよね、みんな顔がもうなんかニコニコ、
なんかね、あの出会って嬉しいですみたいなね、そういう出会いがあったりとかね、
うん
うん、
抱き合っちゃったもんねみんなさ、
ね、
幸せだしねね
本当にそうですね。
ねえ、
だ
これが本当にたった一日でものすごい無限を味わった楽しみ方っていう、
うん、
でしたね。
でしたね。
まとまりましたね。
まとまりましたね。もうなんかね最後にね私の大好きなあの、うん、ヒーラーさんがね、あの限定されてない未来は素晴らしいと決まってるんですっていう言葉を残してるんですよ。
うん、そうですね、
うん。この言葉をちょっとねみんなで信じてみようじゃないかっていうところでね、このまた朗読会はこれから30回ぐらい以上続くわけです。
いや楽しみですね。
これ結構すごい本なので。
この本、ね、本当にすごいですよ、ね。
本当にすごい。
作者も何にも書いてない。裏書きもないんですね。
そうなんです、そうなんです。
いつ出版されたとか。
そう。
だから普通の本の体制ではないですよね。
うん、ないんです。
びっくりしました本当に。
そして中身すごいでしょ。
中身すごいですね。
うん、どんどん深まる。
ただ2012年アセンションっていう題名が書いてあるだけで。
はい。
裏表紙真っ白、中表紙真っ白、
まあ、目次だけ書いてあるみたいなね。
目次だけある、
はい。
何なんですかこれ。
謎なんです。神様がくれた本なんです。
何でしょうねこれ。
そうだと思います。そうだとしか思いません。
いや、私もいろんな本待ってますけど、こんな不思議な本初めて見ましたよ。
神様買えませんよこれ。
買えないですよね、これ。だってね、アマゾンに
待て事号ですよ、ね、本当に。
いやすごいわこれ。いや驚きました。
はい、
はい、
ぜひあのこの続きも楽しみにお待ちください。
森本レオに読んでいただいて、
はい、
はい、
酔っ払ってない時にしましょうね。
今日もトーマスはちょっと言ってくれます。ちょっと
今日もトーマスは、
わーいわーいわーい、最高。
はい、いい声していらっしゃるので次回もぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで第4章お楽しみに。それでは皆さんおやすみなさーい。
おやすみなさーい。